強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに田口智孝さんにお越しいただいております。田口さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回はですね、時間管理についてお教えいただいたんですけども、その中で付き合う人を限定するということについてお話しいただいたんですが、今週はですね、人間関係についてより深い部分をですね、田口さんからお伺いしたいんですけれども、180ページにですね、お酒の付き合いはどっち、いつも誘う人、いつも誘われる人と書いてあるんですが、ここで田口さんがですね、人が集まるところにもお金が集まると書いてあるので、これはいつも誘う人のところという。
そうですね、はい、まあ、人が集まるところっていうか、まあ、お金の話だったり仕事の話だったりっていうことで、人がね、やっぱりお金を持って運んでくるという意味で言うと、まあ、そういったお酒の場であったとしても、まあ、そのね、仕事につながるようなお話っていうのはあるかと思うんですよね。
それで私がこれを読んで素晴らしいなと思ったことがあるんですけれども、私の周りのお金持ちも相手の地位に関係なく丁寧に している人が多いというふうに書いてありまして、これを読んで鍵山秀三郎さんのことを思い出したんですが、鍵山秀三郎さんはイエローハットの創業者で、お掃除ですね、便所掃除で有名な方なんですが、あの人はだいぶ昔、まあ、行商から始めて苦労された方で、例えば、まあ、行商に行った相手にですね、存在な扱いをされてだいぶ苦心したっていうことで、今逆に自分の会社の従業員さんが、仕入れ業者の人が来た時に偉そうな態度を取っていたら、その人を叱ると、その社員さんを叱るっていうふうに書いてあって、私もその例えば立場が強くなると威張りたくなるっていう心理は誰にでもあると思うんですけれども、そういうことすると、まあ、弱い人には強いというだけでしたら、もう普通の何でもない人間になってしまうので、いろんな人に丁寧に接することがお金持ちになる一つのコツといいますかね、心構えなのかなと思ってるんですけれども、田口さんもね、私から見たら雲の上の人なんですけれども、
いえいえ、そんなそれはないですけど、ね、
私と気軽に話していただけるんでありがたいなと思ってるんですけど、
そうですね、まあ、人の付き合いもだから、そのおっしゃっていただいた通り、前の週からと同じで申し訳ないんですけども、時間に関してもね、その丁寧にスケジュールを入れていったりとか、それから、まあ、人の付き合いに関しても、丁寧というのは、その存在な扱いしないというのは当たり前かもしれないんですけど、あんまりこう分け隔てたくね、こういう人だからこういう接し方と、こういう人だからまた全然違う対応ということじゃなくて、あまりこうどの方に対しても同じような接し方っていう、それだったら一番いいと思うんですね。まあ、別に全員に対して無礼な振る舞いするんであれば、それもこの人しょうがないなと思うわけなんですけども、こっちの人に対しては、まあ、非常に丁寧な腰の低い対応で、でもこっちの人に対してはもう全然立場変わったら、こんな無礼な扱いと、こうなるとやっぱりあんまり良くないわけで、全員にあんまりこうやっぱりですね、付き合いするというか、お会いする方に対して、それどういうような方であったとしても、あまり変わらないっていうのが一番丁寧というかですね、いいんじゃないかなという感じですけどね。自分でも疲れちゃうと思うんですよね。こっちの人のところがなんか急にこう減り下るようなですね、妙に減り下りすぎちゃって、別のところ行ったらなんかこう威張るってことはないですけども、いうような、なのであまりこう目の前にいる方のですね、立場だったりですね、そういったものに対してあまりこう影響されずにですね、フラットな感じで付き合うっていうのが一番いいかと思いますよね。減り下っても妙に減り下りすぎてしまうと、ちょっとやっぱりですね、丁寧な扱いかもしれないですけども、ちょっとこうね、それは丁寧が度が過ぎるなというのもありますんで、まああんまりこう変わらないっていうのが一番いいかなと思ってるんですけどね。
で、今おっしゃっていただいた通りですね、立場の弱い人に対して強いっていうのは、裏を返すと自分が立場が弱いと立場の強い人に対して減り下っちゃうと、そんなことしたら疲れちゃうわけですよね、
うん、
で、これも先週田口さんにお話しいただいたんですけれども、付き合う相手を選ぶっていうことですよね、
うんうん、
で、付き合う相手を選んでれば、まあ、自分のその行動っていうのも自律的に動けると。逆に言うと、強い立場の人と付き合ってると、もう自分の行動が制約されちゃって、なかなか思い通りの行動ができなくなるっていうことかなというふうに思うんですね、
うんうん、そうですね。
それでその次のですね、ご著書のですね、184ページに書いてあるんですけれども、人を紹介するときはパーティーでまとめて紹介するか、少人数で個別に紹介するかということが書いてあるんですが、これはもう結論とすると、少人数で濃密な時間を過ごすことを大切にするということですよね、
は
い
は
い、
うん、そうですね。
ですから、その要は実りある人付き合いを心がけましょうということだと思うんですけれども、
うんうん、
田口さんは交流会はやるんですか？
僕がやるってことはあんまないですよね。お声掛けいただくことは本当ありがたいことにありますけども、あまりなかなか参加させていただく機会が少ないんで、出ることも少ないんですけども、まあ、声は本当かけていただくことは多いんですけどもね。
ですから大人数ですと、どうしてもホストの方とゲストの方の距離が、うんうん、疎くなってしまうので、それだったらば来た意味がないって思われてしまうわけですから、少人数で濃密な時間を過ごす方が実りがあるということですよね。それからですね、ご著書の188ページで、人間関係を深めるのはどっち、ディナーでランチでっていうことが書いてあるんですけれども、これはよく聞くんですけど、ランチで人脈を広げる。
あ、そうですね、はい、僕は比較的ランチに行くことが今多いですね。昔は結構その20代の頃はお酒飲んでいろいろとハメ外したと、借金までしちゃったということをお伝えしたかと思うんですけども、今はほとんどが大事な打ち合わせ含めてですね、ミーティングはほとんどランチをしながらですね、あんまりお酒の入るような席で、もちろんお酒の入る席には行きますけども、そこで重要な打ち合わせというかですね、そういうところは比較的少ないのかなということです。どっちと、お昼と夜とどっちがいいですかというと、まあ、できれば昼間の方がお酒も入らないですしね、後の時間もそれほど時間が当然あるでしょうから、夜だとだらだらだらだら、いつまで経っても終わらないというふうになってしまうので、今は比較的お昼の時間を使わせていただいてますね。
まあ、お酒が入るとちょっとプライベートの話もできるようになるかと思うんですけど、ただ人によってはですね、もう無意味な会話になってしまうかもしれないわけですよね。ですから、お酒の入らないところできちんとしたその真面目なって言いますかね、実りある話をする方がおすすめだっていうことですよね。
そうですね、大事なお話でするんであれば、特に仕事を絡んだ話となるとやっぱり昼間のランチの方がいいかなとは思ってるんですけど、まあ、交流を深めるんだったら、まあ、夜少しお酒入っていいと思うんですけど、大事な仕事のことの打ち合わせについてはやっぱお昼のランチの方がいいかなとは思ってますね。
そういう意味では朝の交流会っていうのも、
朝もいいと思いますね、はいはい、朝も時間がね、その後の仕事入っていると思いますので、あんまりこれもね、朝もね、だらだらだらだらしちゃうってことはないので、まあ、朝ないしはお昼がいいんじゃないかなと思ってますけどね。
はい、わかりました。ということで、今回はですね、田口さんに人間関係についてお教えいただきました。また来週もですね、お金持ちになるためのノウハウについてお教えいただきたいと思います。田口さん、今週はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは、次回もどうぞお楽しみに。